人から愛される30の言葉の習慣。その1、言葉を正す前に両親との関係を正す方が先決。私は思春期の頃、両親との会話が少なくなった時期がありました。苦手した人は昔から両親と仲がいいと思っている読者がいるかもしれませんが、そうではありません。関係が良くない時期がありました。12歳から13歳にかけて、急激に両親との関係が薄くなりました。人目を気にする心ということもあり、古い考えや感情をしてくる両親に対して苦手意識が働き始めました。自分から両親に対して壁を作っていました。両親と溝を作ることがかっこいいと勘違いをしていた時期がありました。両親に挨拶をすることもなければ、父の日や母の日に何かを送るということもありませんでした。考えもしませんでした。両親との関係が悪くなったその時期から、普段の友人関係も同時に悪くなり始めました。一番基本的な両親との関係が悪くなると、その悪いようなものが他の人間関係と知らない間に飛びします。あらゆる人間関係の原点は両親との関係です。家庭が安定しないのに外でつながる人間関係が安定するはずがありません。なかなか友人との関係がうまくいかなくて原因を探しました。その根本的原因は私と両親との関係が発端でした。私は19歳の頃から一人で親元を離れアメリカに留学するようになりました。事情とはいえ、いきなり海外で一人暮らしです。自炊、掃除、洗濯、買い物などあらゆることを自分一人でしなければなりません。文化も知らないし、言葉も知らないし、完全に見知らぬ時です。これには本当に参りました。たった一人で生活をするようになり、初めて両親からどれほど世話を受けていたのかに気づきました。その頃からです。私はどんな勘違いをしていたことに気づき始めました。一度、両親の元を離れて生活すると目が覚めます。自分の秘密に気づかざるを得ないと同時に、どれだけ両親から大きな恩恵を受けていたのかに気づきます。今まではあまりに短すぎる存在だったので、大きすぎて見えませんでした。その時から私の両親への態度が少しずつ丸くなっていきました。思春期の頃は口にしなかったありがとうという言葉を少しずつではありますが、言えるようになりました。また、父の日や母の日なんて気にもしなかったのが気になるようになりました。そういうものです。自分の力のなさに気づくことで、他者への感謝が自然と湧き起こってくるようになります。両親との関係が良くなれば、その他の友人関係、恩師との関係も向上します。基本は両親です。両親の乗り越えられれば、誰とでも学びやっていきます。今回は言葉の習慣をテーマにした内容です。にもかかわらず、なぜ両親との話が出るのかというと、まさに人間関係の原点だからです。言葉の問題は、まず両親との関係が良くならないと根本的に治りにくい。それは自分が体験したので、痛いことがよくわかります。自分の言葉を正す前に、まず両親との関係を正しましょう。往々にして、新規あたりから関係が悪くなり、悪くなったままになっています。その両親との関係が良くなれば、普段の言葉遣いも自然と良くなります。両親に当たり前の感謝の言葉を口にできるようになれば、あとは全ての人間関係がうまくいき始めるのです。両親と仲良くなる。人から愛される30の言葉の習慣。その2、素直にありがとうございますという感謝の言葉を伝える。多くの人から愛される小さな言葉の習慣は、まずありがとうございますという一言です。これに勝る素晴らしく高い言葉はありません。だからこそ強調しておきたい内容です。あなたが困っているときに知人や友人が助けてくれることがあります。その時、当たり前の感謝の言葉を伝えているでしょうか。人によっては、ありがとうございますという一言を言うのが恥ずかしいと思っている人がいます。別に感謝を言うことのことでもない。面倒。恥ずかしい。確かに、些細なことならそのまま無言で流してしまいそうになります。気持ちは理解できます。しかし、大切な言葉を伝えるチャンスを逃しています。些細なことまで素直にありがとうございますという感謝の言葉を伝える習慣を今一度再確認しましょう。これは誰が必要です。普段からありがとうと言われていないと余計に言いにくくなります。普段からこれくらい感謝を伝えることでもないと思っていると、だんだんその考えがエスカレートします。その結果、これを言うタイミングや行動力が乏しくなってしまいます。無口な人は無口で構いませんが、感謝の言葉では必ず伝えることです。どんなに無口でも印象が悪くなることはありません。今一度お世話になった時にありがとうございますという気持ちのいい言葉を伝えましょう。口にしなくて関係が悪くなることはあっても、口にして関係が悪くなることはありません。誰でも自分のしたことにありがとうございますという言葉が返ってくると助けてよかったな。また困った時は助けてやれよと思います。そこで人間関係の絆が一つ深まっています。難しい考えすぎないことです。お世話になった時や助けてもらった時は素直にありがとうございますという言葉です。特に両親で口にすることです。両親というのは恥ずかしい相手はいません。両親に感謝を口にできるようになれば誰でも口にできるはずです。単純なその一言で人付き合いの運は広がるのです。ありがとうございますという素直な言葉を今一度再確認する。人から愛される30の言葉の習慣。その3、うまくいない時はうまくいないでいい。うまく言葉に表現できないメッセージがあります。失恋した時の複雑な心情。受験勉強のプレッシャー。懐かしい気持ちや恋しい気持ち。そもそも言葉でうまく伝えにくいことがありますね。説明するとき適当な言葉や表現が思い浮かばないときもあります。そういうときにどう伝えようかと言葉に詰まってしまうことがあります。難しく考える必要はありません。うまくいないときはうまくいないんだけどと言えばいい。それで話を聞いている相手は理解してくれます。うまくいないくらい複雑な気持ちを抱いているのだとわかります。それだけのことです。うまくいないという言葉ほどうまい表現はないのです。うまく表現できないときはうまくいないと伝える。人から愛される30の言葉の習慣。その4、いきなり要件から言い始めない。資料作成を手伝ってください。いきなり友人が要件をあなたに言います。いきなり資料作成を手伝ってください。と強い口調で言われると少し構えます。なんだか困っているという雰囲気は理解できますが、いきなり要件から言い始めるのは止めがあります。なんだよ、いきなり、どういう意味があるんだ。いきなりの命令ですが、誰でも構えます。人によってはムッとする人や深いと感じる人もいるでしょう。本人の頭の中では次のようになっています。1、資料作成が期日まで間に合いそうにない。2、とても困っている。3、だから資料作成を手伝ってほしい。プロセス1を飛ばして、プロセス3をいきなり口にしてしまっています。焦っている時にはついそうなります。そういう時に良い表現があります。困っているんですと言えばいい。困っているんですと言われば困っている状態がストレートに相手に伝わります。相手は助けが必要な状態なのかなと状況を予感できどうしたんですかと聞き返してくることでしょう。資料作成が間に合いそうにない。困っている。だから手伝ってほしいというスムーズな話を進めることができます。そういうスムーズな話ができればそれは確かに大変だ。助けてやるよという気持ちが湧き起こります。スムーズに会話が進みます。ポイントは素直に自分の気持ちを表現することです。悲しい時は悲しいんですから始め、怒っている時は怒っていますから始めます。その人の不安感が理解できることでどのような話が展開されるのか、聞く姿勢を整えることができるのです。自分の気持ちを素直に伝えてから要件を言い始める。人から愛される30の言葉の習慣。その後、言いにくい謝罪の言葉こそ最初に言う。言いにくい言葉を伝えるときは言いにくいからこそ後回しにしようとしてしまいがちです。謝罪の言葉はその代表です。自分の仕方ない状況を相手に対してもらい、上場作業してもらいたい気持ちが強いため、言い訳から始めてしまいがちです。謝るときに言い訳から始めるのは良くない。例えば、会社に遅刻したときです。電車がトラブルで遅延していて、その上雨も降っていたから足元も悪くて。最後に言いにくい謝罪の言葉をようやく口にします。そういう事情があって遅れました。すみません。言い訳から始めて最後に謝るのは良くありません。もじもじした分は余分です。まず、まっ先にごめんなさい、すみません、申し訳ございませんから言い始めることです。素直に謝ることです。余分な言い訳をしてしまうと、それだけ反省しようとする気持ちの表現が弱くなります。一番言いにくい言葉こそ最初に言うことです。それが一番相手に分かってもらう方法です。会話の中で最も印象に残りやすいのは最初に交わす会話です。出会いでもファーストインプレッションが一番強いように、会話でも最初に口にすることが一番印象深くなるのです。余分な言い訳より真っ先に謝る。人から愛される30の言葉の習慣。その6、最初から具体的な返事をする必要はない。抽象的でもいいからすぐ返事をする。話しかけられたらすぐ返事をする人は人から愛される人です。反応がいいと話しかけやすくなり、話しかけたくなります。電話でもしもしと言った後すぐはいと返ってくると後の言葉も言いやすくなります。もしもしと言った後変な沈黙の時間があるとテンションがさらに雰囲気が悪くなります。それは会話でも同じです。あなたが誰かに話しかけてきた時にはまず返事のスピードを上げてください。時々話しかけられたことをよく考えて理解して言葉を選んでから返事をしようとする人がいます。もちろん政治家のように発言に気をつける場合は別ですが、普段の会話ではまず返事のスピードが大切です。もし返事が遅くなると電話のように変な雰囲気になります。具体的な言葉を言う必要はありません。これ知っていると言われた時にこの具体的な言葉が出てこなくてもいい。これねと抽象的な言葉で十分。その言葉を聞いた相手は知っているんだなとわかり続きの会話を交わしやすくなります。最初から具体的な反応が出ていなくてもとりあえず返事をしてくれれば安心できます。とりあえず質問の返事があればきちんと話を聞いてくれているなと安心します。 そこでキャッチボールが成立します。もちろん最初から具体的で決まった返事ができれば理想的ですが、できる必要はありません。大切なことは抽象的でも良いのですぐ返事ができる反射神経です。これねというだけで会話のキャッチボールが成立するのです。抽象的でもいいから返事のスピードを速くする。人から愛される30の言葉の習慣。その7。平凡であろうと最近あった話は何でも面白い。新鮮な会話は昔の話より最近に起こった出来事です。1年前に出演した話も面白いですが、昨日出演しただけの話の方がなぜか断然興味をそそられます。最近の話であること面白い。なぜニュースが面白く感じられるかというと、最近起こったばかりの話だからです。新鮮さが感じられる話は全ての人の好奇心を煽り、興味をそそられます。地震速報はたった今の出来事なので、釘付けになります。さて、あなたの会話の魔法の一言があります。最近何か変わったことだった。という言葉です。友人と会話するとき、最近何か変わったことだった。という言葉から始めてみましょう。今の相手の状況が分かったり、日常の変化が分かったりするので受け入れやすいです。最近というのは会話を始めやすいキーワードです。いつでも使えるからです。昨日でも今日でも明日でも明後日でも使えます。最近何かあった。はいつでも使えます。日が変われば最近の意味も変わりますね。そういえば昨日ね、そういえば今日ねと最近の話題が持ち上がることでしょう。それが面白い会話を始めることです。変わったこととはいえ別に変わったことでなくてもいい。日常のありふれたことでもいい。大切なことは最近起こった何かを話すことです。起こったばかりの出来事が理想的です。そういう会話のきっかけを作るためには絶好の切り口です。特に変わったことはない。平凡な毎日だよと言う人がいてもどんな平凡な毎日なのと聞けば必ず変わった話が聞けます。一日たりとも完全に同じ日はないはずです。毎日何か変わったことがあるはずです。平凡であろうと最近あった話は何でも面白いのです。最近何か変わったことだった。から話し始める。人から愛される30の言葉の習慣。その8、相手が好きなキーワードを発見しよう。誰にでも興味を抱いていることが一つはあります。関心を抱いていることがあるはずです。しかし何に興味関心を抱いているかは人それぞれ千差万別です。確かなことは興味関心のある話題は盛り上がりやすいということです。さあ冒険家になりましょう。何を発見するのかというと、相手と交わす雑談の中から相手が抱いている興味関心を発見します。ある特定の話題になると急に笑顔が増えたり積極的になったりする話題があることでしょう。相手とさらに仲良くなるためには相手の興味関心を刺激すればいい。それは会話を盛り上げるポイントです。発見できた興味関心は会話を盛り上げるためのキーワードになります。会話に相手が好きなキーワードを盛り込めば会話は自然に盛り上がりを見せます。もちろん直接何が好きなの、興味関心のあることは何と聞くのも良い方法です。例えば笑いが好きな人がいたとします。相手と交わす会話の中で笑い芸人の話題になった途端に笑顔が増えれば間違いなしです。その人のキーワードは笑いです。その友人と会話を交わすときに笑いというキーワードを盛り込みます。最近誰か面白い笑い芸人を見つけた。お気に入りの芸人さんは誰、面白い冗談が思いついたよ。また笑いについて話を始めることでしょう。興味や関心がありますから当然です。一方料理が好きな友人がいたとします。キーワードはもちろん料理です。昨日はどんな料理を作ったの。料理できなとかしない。私も時々料理をするよ。相手が興味関心を抱いているキーワードを会話に盛り込むと相手が反応しやすくなります。話に乗ってきてくれたり積極的に質問してきたりなど話が盛り上がりやすいです。話の流れに沿って楽しむ雑談もいいですが、時には相手が反応しやすいキーワードを先に会話に散りばめることも大切です。キーワードは会話を盛り上げるスパイスなのです。相手が興味関心を抱いているキーワードを見つけ会話に盛り込む。人から愛される30の言葉の習慣。その9、手伝いましょうかではなく手伝わせてください。困っている人を見つけた時手伝いましょうかというのはありきたりな表現です。もちろん嬉しいです。感謝します。しかしコミュニケーションの達人はもう少しひねった表現を使います。手伝わせてくださいという言葉です。手伝いましょうかと手伝わせてくださいは似ている表現ですが、点と地の差があります。積極性が全く違います。手伝いましょうかは質問です。手伝わせてくださいという言葉にはあなたを助けたいという強い積極性が感じられます。人の温かみが強く込められている一言です。手伝いましょうかという言葉ももちろん嬉しい。しかし手伝わせてくださいと言われる方がはるかに嬉しく感じます。気にされている、助けてくれようとしている、愛されているとはありますね。ダイレクトに人の温かみが感じられます。そういう時人間とは素晴らしいなと思うのです。積極的に助ける。人から愛される30の言葉の習慣。その10、変ですねというのはこういう言葉。あなたは変ですね、そう言われて急に落ち込む人がいます。自分は他の人とずれている部分があるのだと分かると仲間外れにされたような気分になります。しかし落ち込む必要はありません。私は皆口さん変わっていますねと言われるのが好きです。私はこれを最高の褒め言葉だと思っています。往々にしてこれを聞いて落ち込んだり元気をなくしたりする人がいますが、勘違いです。完全に褒められています。今付き合っている彼女にはあなたみたいな人は見たことがない、本当に変わっているとよく言われます。それは行動にするくらい嬉しい褒め言葉です。変わりは他にない、オンリーワンという言葉からです。逆に普通ですねと言われるのが一番悲しい。言い換えるとこれといった特徴もないですねと言われているのと同じだからです。あなたの代わりならいくらでもいますと言われている記載します。その顔勢と同じというのは悲しくなります。急に力が抜けます。仕事中に君の代わりならいくらでもいると言われる感覚に似ています。別に自分でなくても他の人でも大丈夫だろうと思うとかなり凹みます。変と言われる部分こそ特徴です。変ですねと言われたらあなたには珍しくて貴重な個性が輝いているという意味です。代わりはいないということです。落ち込むのではなくむしろ喜ぶべきことなのです。変ですねと言われたら喜ぶ。人から愛される30の言葉の習慣。その11、私も同じ経験があるよと言えば友人は心から救われる。料理中に包丁で手を切ったことがありますと友人が告白しました。ふと自分にも同じ経験があることを思い出しました。その時自分も経験があると言おうかどうしようかと迷う瞬間があります。自分にも同じ失敗経験があると答えてしまうと自分も相手と同じレベルということになります。特に失敗談ほど痛くない気持ちが強くなります。自分もまだと思われてしまうからです。かっこつけたい人は往々にしてここで自分も同じ失敗経験があっても隠そうとします。しかしそういう共通体験があるときはどんどん口にした方がいい。私も同じ経験があるよと言えば友人は心から救われます。自分だけではなかったのか、あなたも同じなのねと安心します。その時に心が通じ合い仲間意識がさらに芽生えます。共通の体験があると意見や感情も共有しやすくなり、さらに親しくなります。コミュニケーションの達人ほど私も同じ経験があると言います。いろいろな経験をしている大人になるほど同じ経験があるということは頻繁になるはずです。どんどん口にしましょう。失敗した体験ならなおのことどんどん披露して自分の恥を晒した方がいい。それはかっこ悪いことではなくかっこいいことです。たくさんの経験をしている事実もすることながら素直に自分の失敗体験を披露できる作業さに人間らしい魅力を感じるのです。実は私もなんですと同じ失敗経験を披露する。人から愛される30の言葉の習慣。その12、こらというのは愛の言葉。私は先日銭湯で叱られました。湯船に浸っている時胃の気持ちよさにかまけて湯船に顔を埋めていました。するとちょうどそれを見ていた銭湯の番台さんがすごい勢いで私のところにやってきてこらと言いました。リラックスしている時に急に叱られることと僕も抜かれることはありません。一瞬何があったのかと頭が真っ白になりました。話を聞くことによると銭湯では湯船に顔をつけてはいけないというルールがあるそうです。私はそれを知りませんでした。ルールがあるならきちんと書いて紙に貼ってくれと言おうかと思いましたがやめました。素直に受け止めてやめました。叱られるのは久々で何だか嬉しく思いました。本当にどうでもいい人は叱ることはありません。関係ないし興味もないし、どうでもいい人は別に自分に関係ないため叱ろうとも思いません。どうにでもなってくれと無視します。叱ってもらえるだけまだいい。ありがたいことです。こらというのは愛の言葉です。世間では叱っているというようですが、実は愛していると思います。あなたに正しい道を歩んでもらいたいという気持ちの表れです。そういう気持ちがあるからわざわざ叱ってくれています。相手からの愛が感じられると素直に謝れるはずです。ましてや叱ることは面倒なことです。叱ることで相手から嫌われるかもしれないというリスクを背負いながら思い切って声を大にして教えてくれています。愛の言葉以外の何者でもありません。そんな面倒なことをわざわざしてくれる相手に対しては素直に謝罪しましょう。すぐ謝りを改めることです。それで参ります。反応したくなる気持ちがあっても素直に受け止めることです。ぐんぐん成長できるのです。こらと叱られることを喜ぶ。人から愛される30の言葉の習慣。その13、 嬉しそうだねと言われると本当に嬉しくなる。先日朝の仕事中のことです。職場の先輩から今日はなんだか嬉しそうだねと話しかけられました。私は驚きました。嬉しいどころか実は元気のないタイミングだったからです。むしろ大きな仕事を抱えている時であり、私は険しい表情をしていたはずです。先輩は嘘で言ったのかもしれません。もしくは大変だけど今日も頑張ろうと意気込んで一緒に見せた私の表情が嬉しそうに見えたのかもしれません。いずれにせよ嬉しそうだねと言われると本当に嬉しくなってきました。明るい言葉をかけてもらえるとなぜか元気が出てきます。表情が暗いね、元気ないねと言われると他人からは元気がないように見えると思い余計に落ち込みます。そう思うと余計にそうなります。しかし嬉しそうだねと言われると他人から嬉しそうに見えているのだなと思い本当に嬉しくなります。嘘で言ったことですが、力のある言葉は大事です。あなたが誰かに話しかけるときに嬉しそうだねと話しかけてください。ちょっとした一言でも相手を元気づける力は十分なる。嘘でも OK です。嘘で暗い言葉をかけるのはよくありませんが、明るい言葉をかけるなら OK です。その言葉がきっかけで元気がなかったことに気がつくかもしれません。嘘でもいいから嬉しそうだねと話しかける。人から愛される30の言葉の習慣。その14。一度も失敗したことがない人より何度も失敗したことがある人の方が魅力的。一度も失敗したことがありません。時々仕事や恋愛など自分には失敗経験が一度もない人がいます。大勢の人がそういう発言ができるような人間を目指そうとします。確かに一度も失敗したことがありませんという発言は素晴らしい。完璧であるに越したことはありません。ですが、どことなく嫌味な感じはありませんか。私は完璧なんです。あなたは違うんですというニュアンスが伝わってきます。言葉として表現はしていませんが、そういう意味やニュアンスが伝わってくるから言葉とは難しいです。そういう人に限って一度でも失敗をしてしまうと急に隠したろうとします。本当は隠す必要はありません。堂々と何度も失敗したことがありますと言えばいい。人間ですから失敗があって当然です。何度でも失敗がありますと言える方がはるかに人間味があり魅力的です。数多くの失敗を経験している人の方が人の気持ちを理解できたり話に共感できたりすることでしょう。一つの傷がついていない侍より体にところどころ傷がある侍の方が強そうに見えます。それだけたくさんの修羅をくぐり抜けてきていることがわかるからです。傷がないスーツの彼の人は修羅そのものをくぐり抜けてきたように避けてきたのではないかと思います。傷がある方が単独があり強くてかっこよく見えます。何度も失敗したことがありますとは自分で傷を見せる行為です。それは自分の下げるところが役に立たれているのです。何度も失敗したことがあると言えるようになる。人から愛される30の言葉の習慣。その15。これでいいです。よりこれがいいです。レストランでコーヒーを注文するときにこれでいいですと注文するお客さんがいます。私は聞いていて難しい気持ちになります。これでいいですは本当は別のものがいいけどいいメニューがないからコーヒーで完全してやるという意味です。注文される側としてはかなり気持ちが入っております。お客さんが満足であることがはっきり感じられるからです。何か我慢をしながら希望しているという厳しさがあるのでサービスを提供する側も堂々とサービスを提供できません。そもそも仕方なくコーヒーを注文していますから出したコーヒーもやりながら飲むのだろうと直感します。これでいいですと注文されるとコーヒーを持ってきました。こんなのでいいですかと濁った返事をしてしまいそうになります。これでいいですという口癖があるなら今日から卒業です。これからはこれがいいですとはっきり言い切ることです。自分のためも相手のためにもなります。これがいいですと言い切ることで自分の希望を明確にできます。そう言い切ってしまえば心の区切りがつきます。注文して出てきたコーヒーも美味しく味わえることでしょう。また相手にとってもこれがいいですという注文はストレートで分かりやすい。お客さんが希望しているということが分かるからです。希望しているコーヒーを出せば満足していただけるだろうと思います。サービスを喜んで提供したくなります。たとえ不満があったとしてもそれを相手に伝えるのはよくありません。これでいいですとこれがいいですは響きはそっくりですが今全く異なります。これがいいですと言えるようになることです。必ずあなたのためになります。これがいいですと言えるようになる。人から愛される30の言葉の習慣。その16。もったいぶった話し方は感じが悪い。話したところでがっかりされるのがおじ。もったいぶって話をする人がいます。すごいことを知っている、面白いネタを知っていると匂わせず話すのじゃします。話しそうで話さない。話すそぶりを見せつつなかなかそれを言おうとしない。もったいぶらずに早く話してくれよと思いますが話を引き伸ばしてなかなか話そうとしません。本人は嫌々していますが、じらされる方はストレスが溜まります。こういう時、大抵パターンが決まっています。いざ話を聞いてみたところ、なんだそんなことかと失笑するのです。もったいぶった割に大した話ではなかったねとなって終了です。もったいぶった話し方はがっかりされるのがおじです。なぜもったいぶった話は失笑されるのか。なぜもったいぶった話は失笑されるのか。相手の期待値を上げてしまうからです。もったいぶった話し方をすればすること、相手の期待値を上げてしまいます。もったいぶということはすごい話なのだろう。どんな内容なのだろう。どれだけすごい話なのだろう。じらされる方はどんどん期待値が上がります。期待値が高すぎると、大抵期待値を下回ることになります。いざ実際に話したとき、期待していたことの内容ではなく、相手を楽観させることになります。もったいぶるからいけないのです。せっかく面白いネタであっても、わざともったいぶることで面白さが半減します。もったいぶってしまえばしまうほど、がっかりされるものだと相談が決まっています。もったいぶった話し方はやめておくのが天命。もったいぶ話し方に心当たりがあるなら、今すぐやめておくのが天命です。面白いネタを仕入れたとき、すぐ話してしまうのがもったいない気持ちもあるでしょう。相手を驚かせたい気持ちがあるのかもしれませんが、それは自分込みであって、相手のためになっていません。相手から周りといと思われ、嫌がさせてしまいます。話したところで、なんだそんなことか、とがっかりされ、いいことはありません。もったいぶった話し方は感じが悪い。ついもったいぶった話し方をしたい衝動に変えますが、ぐっとこらえることです。もったいぶる話し方をしていると、いずれ人間関係に悪影響を及ぼすことになるでしょう。もったいぶって話をする癖があるなら注意しましょう。簡潔で分かりやすい話し方が一番。大切なことであればあるほど、簡潔で分かりやすい話し方を心がけましょう。プロのスピーカーでもない限り、もったいぶった話し方は大抵滑ります。もったいぶらず、ざっと話してしまうことです。大切な内容であれば、なおさら最初に話すのが得策です。ビジネスでは結論から話すのが基本であるように、私生活においても結論から話す方が好印象です。もったいぶった話し方はやめる。人から愛される30の言葉の習慣。その17。余裕がない時ほど乱暴になりがちな言葉遣いに注意する。ある日のことです。友人が私を見ていました。どうせ暇だろ。助けてくれ。私はムッとしてしまいました。友人は忙しくて少しでも協力が欲しいという状況のようです。一人の力では解決できないことなので他の人の手を借りたいようです。それは見てすぐ理解できました。確かに私は時間に余裕がありました。しかしなかなか気が進まない。偉そうで乱暴な言い方が頭に引っかかっているからです。助けようという気持ちが急に冷めてしまいます。偉そうな言い方をされると不機嫌になる人もいるでしょう。普段は丁寧な言葉遣いをする友人ですが、その時は珍しく乱暴な言い方でした。おそらく余裕がない状況のため乱暴な言葉遣いになってしまったのでしょう。困っているのはわかりますが、とても悪い言い方をされると助けようという気持ちもなくなります。助けを求めた結果、偉そうな言い方だったために言い方になり、逆にトラブルを増やしてしまうかもしれません。問題は言い方です。こういう時は今大丈夫ですか、時間は空いていますかと丁寧に相手の状況を尋ねることから時間が空いていますよと返事なければ困っているので助けてもらえませんかという流れになります。摩擦がないのでスムーズに応じることができます。丁寧な言い方だからこそ助けようという気持ちも出てくるでしょう。余裕がないときほど乱暴な言葉遣いに注意です。困っているときこそ言葉遣いを丁寧にする。人から愛される30の言葉の習慣。その18。いつの間にか自分にしかわからない話をしていませんか。私が話を進める上でいつも誰にでもわかる話し方を心がけています。誰にでもわかる内容と誰にでもわかる言葉を使う話し方は常に夢です。今もできていない部分があり現在も修行中です。その理想は死ぬまで追いかけています。しかしこれがなかなか難しいです。自分が知っていることですから話をするときについ専門的な用語で話をしてしまいがちです。例えばニュースで A という出来事を知ったとします。ニュースになるから大々的になっていることだから他の人も当然知っているだろうと思います。つい当たり前のように話しがちになります。他の人が A というニュースを知っていることは分かりません。常に自分と相手とのギャップを埋めるのがスムーズなコミュニケーション術です。ニュースに限らず何でもそうです。IT 業界の人はいつも IT に接しているのでハードウェアやサーバーのような専門知識が基礎知識だと勘違いしてしまいます。他の誰もが知っていると思い込んでしまいます。医療関係に勤めている人は医学や病院の状況など当たり前に目にしているので誰もが知っていると思い込んでしまいがちです。スポーツ関係の仕事をしている人はどこの国はどんなスポーツが強いのかも一般常識だと決めつけてしまいがちです。自分が知っていることは誰もが知っているだろうと勘違いをしてしまいます。 専門的な知識をさも当たり前のように口にしてしまいます。相手の話について答えなくて話だけの時があります。専門的な用語で専門的な内容では相手の話について答えるはずがありません。これは口で言うのは簡単ですが難しいです。私の場合は構成を担当している方に意味のわからないようですが、わからなければ言ってください。とお願いをしています。自分以外の他者に読んでもらうというのは大切です。専門的な話になっていないか、著者にしかわからない話になっていないか、わかりにくい話し方になっていないか、他人に見てもらうようにしています。自分が話を始めるときに自分が今しようとしている会話は相手にわからないようかなと考えるだけでも違います。ワンクッションを置いて考えてから話し始めるだけでもだいぶわかりやすい内容になるでしょう。誰にでもわかる言葉と内容を心がける。人から愛される30の言葉の習慣、その19、世間知らずから抜け出す方法は謙虚である。世間知らずという言葉があります。知識や経験などとして自分の知識や経験が全てだと思い込んでいる状態のことです。外の世界を知らないということです。世間知らずは自分が今の中にいることになかなか気づきにくい。そもそも知識や見識が限られているので自分が狭い世界にいることを認識しにくいです。誰しも世間知らずにはなりたくないと思います。しかし、改めて考えると世間知らずというのは実は誰しも必ず遠い道です。生まれたときはみんな知識も体験もゼロの状態からです。生まれたばかりの赤ちゃんは知識も体験もゼロです。常識はもちろん話が通じるはずもありません。当然世間知らずです。知識や体験がなくて外の世界を知らない。成長するにつれ親や友人先生からたくさんの知識や常識を学びます。大人になるにつれて2種類の人に分かれます。世間知らずのままの人と今の中から抜け出している人で分かれます。両者の分かれ目や違いはどこになるのでしょうか。それは謙虚になるかどうかです。知識が乏しくて見識が狭ければ失敗や過ち勘違いは必ず起こります。遅れてして起こることです。その時他人から指摘を受けることでしょう。思い込みや勘違いから過ちを犯すこともあるでしょう。そういう時大勢な態度になっていると人の話を聞かなくなるため知識を拒否してしまいます。空に閉じこもったままになり新しい知識や見識を広めることができずなかなか今の中から脱出しにくい。知りませんという発言に恥ずかしさを感じていることもあるでしょう。最初は誰でも世間知らずですから世間知らずであることに恥ずかしさを感じる必要はありません。本当に恥ずかしさを感じるべきところは謙虚を忘れ大勢になっていることです。しかし謙虚になれば大丈夫です。謙虚ならその人は救われます。人の知識がどんどん吸収できるようになるからです。新しい知識を吸収し見識を広めるチャンスになり今の中から脱出できます。今の中から抜け出すためには他人に引っ張り上げてもらう必要があります。助けの手なんていないぜと意地を張ったり大勢になったりしている人はいつまでも今の中から抜け出せないのです。謙虚になり世間知らずから抜け出す。人から愛される30の言葉の習慣、その20、人生において無理という言葉はピンク。無理とは可能性などを意味する言葉です。無理という言葉は使わないことです。使うたびにあらゆる可能性が低下してしまいます。たとえそれが事実でもです。無理という言葉を使った時点で事実進歩は止まります。エイズの治療薬を開発できますかという問いかけに医者が無理ですと答えるのは悲しいです。完全否定です。そう言ってしまうと話が完全に止まります。無理が前提なので新薬を開発しようとする研究や努力も全て放棄してしまうことになります。無理という言葉は進歩を止めることです。せめて現時点では難しいという言い方にしましょう。わずかに可能性がある言い方です。今は難しいが将来はもしかしたらという意味です。なんとか希望の光を見つけようとする気分があります。確かに現時点で実現が難しいのはわかります。しかし明日はどうでしょうか。明後日はどうでしょうか。1年後、10年後、100年後はどうでしょうか。これからの努力によって可能性が広がることがあります。可能性は広げることが大切です。不可能を可能にする研究や努力をする余地を残すために始めたら無理という言葉は使わない方がいい。故に人生全体において可能性をゼロにすることは一切不要です。言いたくても言わない方がいい。人生において無理という言葉はもはやピンクです。私たちの進化は無理と可能にしていく連続です。ノーベル賞を受賞する人たちは最初から無理と考えていません。もしかしたらできるかもと思い続けて実行してきたからこそ実現できました。無理という言葉を使わなかったら希望の光を見出すことができたのです。無理という言葉をピンクにする。人から愛される30の言葉の習慣、その21、考え方が対立しそうになれば確かにそうですねという。私は時々読者の方から考えが間違っていますというお便りをいただくことがあります。いえ、時々というよりしょっちゅうです。ならば追い立ての内容になっていることも少なくありません。そういう時には確かにそうですねと返事をすることにしています。そういう条件が対立することはありません。どちらかが譲歩すればそれで終わりです。指摘の通り間違っている内容があれば私も文章を修正できるチャンスです。今まで自分が知らなかったり勘違いをしたりすることがあります。そういう文章に限って自分ではなかなか気づきにくい。他人から客観的なチェックを無料で受けることができています。もし自分にとって新しい考え方がネタができたと喜びます。どちらにしようかです。普段の会話でもそうです。考え方がぶつかりそうになったら確かにそうですねと言います。すると喧嘩をすることはありません。これが喧嘩をしないことです。人によって状況は異なります。その人がそう思えばそうです。むしろ私は新しい考え方や価値観を学ばせてもらっていると思っています。確かにそうですねという言葉はトラブルなし成長できる素晴らしい一言だと思っています。あなたも確かにそうですねという言葉を使ってみましょう。人とぶつかることが極端に少なくなります。しかもあなたの成長も早くなるはずです。たくさんの人からたくさんの意見、考え方、価値観を吸収できる素晴らしいチャンスです。自分の殻を破ることができるのです。確かにそうですねと言ってしまう。人から愛される30の言葉の習慣、その20に、期待が外れても期待外れを楽しめばいい。日常では予想を裏切ることがあります。注文したケーキが思ったより小さくてがっかりした。楽しみにしていた映画が期待外れだった。楽しみにしていた遠足がつまらなかった。どれも些細なことです。しかし些細なことでも悔しさが忘れられずいつまでも恨み続けてしまいます。そういう時期待外れだったと口にしないことです。期待外れと言った瞬間に期待が外れたことを認めてしまうことになります。体全身の力が抜けてしまいます。そこには何も得るものがない。たとえ期待外れだったと思っても口にせず期待外れにならないような何かを見つけましょう。思ったより小さなケーキでも味は上等かもしれません。楽しみにしていた映画がつまらなくても別の楽しみ方があるかもしれません。遠足がつまらなくても素晴らしい思い出ができているはずです。単純に期待していたことは別の事情が起こっているだけです。期待が外れたというのは想定外が発生したということです。期待が外れても想定外を楽しめばいい。それに気づくことです。想定外の出来事から何かを感じれば期待外れでも収穫になります。期待外れを楽しもうと考えるようにしましょう。期待外れが楽しくなります。想定外という楽しみ方があります。あなた次第です。期待外れということはあなたに新しいものを見つける力がなかったということになります。何かを見つけられる方です。期待外れだったとしても口にせず期待外れにならないように別の視点から見たり感じ取ったりしましょう。匂いがあるはずです。期待外れを楽しむ。人から愛される30の言葉の習慣、その23、誘いに断っても誘ってくれてありがとうという例を忘れない。学生時代のある日のことを友人も誘ったことがありました。今度飲み会があるんだけど一緒に行かない。すると友人は残念そうな表情でこう言いました。ごめん、ちょうど勉強で忙しい時期だからダメなんだ。確かに友人はとても忙しそうでした。学校の試験日が迫っていて余裕がないとのことでした。無理に誘うわけにもいきません。少しがっかりしていた時、友人が嬉しい言葉をかけてくれました。ニコニコ笑って誘ってくれてありがとう。また誘ってねという証拠です。その瞬間誘ってよかったら、また機会があれば誘おうと思いました。これが人間関係をつなげる言葉です。断られてもありがとうと言われると嬉しくなります。もちろん断られたことは残念でしたが、やはりどうしても都合のつかない時は当然あります。そうした時に誘ってくれてありがとうという言葉を使うとお互いの気持ちがすっきりします。気持ちよく断ることができ、断られてもショックが和らぎます。また誘おうと思うのです。誘ってくれてありがとう。また誘ってねという証拠を忘れないようにする。人から愛される30の言葉の習慣、その24、元気がない時は元気が出るまで何度でもやり直す。私が小学生の頃、理科の先生に K 先生という年配の男性教師がいました。年配にもかかわらず熱血の先生でした。K 先生は必ず明るい授業をする先生でした。そういう雰囲気ができるようになる方法を実践していたからです。先生は教室に入るときわざわざ手話を大きく開けた後、大きな声でおはようと言います。教室の中に優生徒の中には突然の大きな声に驚いている人もいればおはようございますと返事をする人も学びます。挨拶の返事が小さければ K 先生は面白いことをします。声が小さい。やり直し。先生はまた廊下に出て初めからやり直します。テープ2です。 一度目と同じように、わざとらしくドアを打ち掛けた後、大きな声でおはようと言います。さすがに、二回目ですから、生徒の全員が K先生の大声に負けないように、おはようございますと言い返します。生徒全員の声が合わさると、逆に K先生の声より大きなり先生が押されることです。その瞬間、電気のスイッチがあります。だらりとしていたクラスの雰囲気が、あっと高くなります。もし、二回目の返事も元気がなければ、先生は三回でも四回でも繰り返します。クラスの元気が出るまで授業を始めませんでした。これが先生の素晴らしい授業の方法でした。うまいスタートダッシュです。明るい雰囲気から始めると、授業中も明るい雰囲気が続きます。だから、K先生の授業はいつも明るくて元気がいっぱいだったのです。声が小さければ、やり直し、押す。人から愛される30の言葉の習慣、その25。無言でスタートするより、声を出してスタートする方が勢いになる。私が高校3年生の時の担任は40代後半の女性教師でした。先生には授業を始めるとき必ず口にすることがありました。はい、では始めますという一言です。時々言うのではありません。どんな時でも必ず言います。これは先生が実践していたやる気のスイッチを入れる言葉でした。はい、では始めますと言われると先生が元気になります。声を聞いた生徒もこれから授業が始まるぞという活気が増えます。一言で緊張感のある雰囲気が出来上がります。いつも授業の際は必ず口にするので生徒の中にも面白おかしく先生の真似をする人が何人もいたくらいです。私も先生の口癖を真似する生徒の一人でした。私の口癖でよしやるぞという言葉があります。先生の真似をしているうちに癖になってしまいました。掛け声を出すと確かに活力と緊張感が溢れます。自分が自分に向けて出す励ましの言葉です。やる気のスイッチがいつそういう気分になります。何かを始めるときは無言で始めていませんか。無言で始めることはできますが、ノロノロしたスタートになります。何かを始めるときは無言ではなく声を口に出していった方がいい。始めるぞという言葉でもいいですし、頑張るぞ、やるぞという気合いの言葉でもいいでしょう。声を出せば活気が出ます。最初に気合を入れれば良いスタートダッシュを決めます。その声が元気と変わるのです。何かを始めるときは掛け声を出す。人から愛される30の言葉の習慣、その26。最初から完璧にできる人はいない。最初は必ず間違えるもの。高校1年の頃、国語の先生にマメちゃんというあだ名の先生がいました。もうおじいさんに近い年齢のベテランの男性教師でした。いつもニコニコしている女の先生でした。髪の毛は一本もなく、スーツの頭が豆のようだったので、自然とそういうあだ名がつきました。先生には授業中、口癖がありました。生徒にわかるかなと質問を投げた後、最初から声が出てきたら、天才だという口癖がありました。必ず口にするので、今でも耳に残っています。それは先生にとって間違いは誰にでもある。間違ってもいいから勇気を持って発言しなさいという意味でした。間違いに対して寛大でした。誰でも最初は間違える。勇気を持って自分なりの発言をしなさい。それができれば天才だという意味でした。人間ですから、過ちは必ずあって当然だということでした。これが先生の優しさでした。事実、女の先生で怒っているところを見たことがありません。生徒からマメちゃんと呼ばれても怒らないくらいです。今思えば、なんという失礼な発言かと思いますが、それを受け入れられるくらい器の大きな先生でした。先生は生徒がどんな間違いな間違いをしてもニコニコしています。普段からニコニコしていますが、生徒が間違って答えてもニコニコします。さすが生徒の扱いに慣れたベテラン教師といった感じでした。先生の授業は不思議とリラックスした雰囲気が出ていました。間違えてはいけないではなく、間違えてもいいという雰囲気があったため、生徒の発言が多い授業でした。むしろ先生より生徒の発言の方が多いくらいでした。間違えてもいいと考えるとき、人は活発化します。国語の授業を通して人生哲学を教えてくれていたのです。間違ってもいいから勇気を持って自分の意見を言う。人から愛される30の言葉の習慣、その27。良い文化、良い歴史がスタートする。アメリカでは飛び級制度はすでに浸透しています。学力のある人はどんどん飛び級した方がいい。同じ年齢でも他の人より行動が早くて実力もあるなら飛び級をして人類のためになるような仕事につけばいい。それが人の才能を最も生かす生き方です。飛び級制度は英才教育の一つですが、そもそもその人には普通のペースです。飲み込みや記憶力が良くて成長が早いです。運動会では同じにも掛け声、良い、どんも同じです。どんと言われるまで待つ必要はありません。良いと言われれば良いな歴史がスタートすればいい。良いな他の人より早いですから、その時点で実力が他の人にあるということです。そういう人は早くスタートしていいし、した方がいい。良いな早いですから、それも実力です。実力のある人は飛び級した方が最も才能を生かせます。準備は十分できているのに、どんと言われるまでぼっとしているのは時間がもったいない。人生は有限です。短い人生を少しでも早く効率よく進むためにはまずというのはどうしようです。人それぞれの才能があり成長の速さもバラバラです。個人の成長に合わせて進めばいい。遅い人は遅くていいし、速い人は速くていい。遅い人には遅い人の仕事ができるはずです。速い人には速い人の仕事ができます。それが最も才能を伸ばす生き方です。そういう人が他の人より成長が早く歴史を動かしていきます。良い分デクライングスタートする人が歴史を変えるのです。良いな歴史が進み始める。人から愛される30の言葉の習慣、その28。出会えてよかったという言葉ほど嬉しい言葉はない。時々読者の方からハッピーライフスタイルに出会えてよかったですというお便りをいただくことがあります。私にとってこれ以上ない褒め言葉です。嬉しくなります。その時続けてよかったらもっと長く続けたいなと思います。元気が出るのはもちろんサイトを運営していこうとする気持ちがさらに大きくなります。存在に感謝する言葉は誰が聞いても嬉しく感じます。もちろん人間関係でも同じです。あなたには出会えてよかったなと思う人はいますか。人生を変えてくれた友人、受験の力になってくれた先生、育ててくれた両親、その他様々いることでしょう。そうした人に恥ずかしがらず出会えてよかったですと伝えれば必ず喜ばれます。存在を認め感謝する言葉です。褒められた相手は愛していてよかったな、もっと力になってやりたいなと前向きになってくれるに違いありません。恥ずかしい言葉ですが、これ以上素晴らしく嬉しい言葉はありません。出会えてよかった人には気の利いた難しい言葉を考える必要はありません。出会えてよかったとありのまま伝えるだけで喜ばれるのです。出会えてよかったですと恥ずかしがらずに伝える。人から愛される30の言葉の習慣、その19。明るい未来の話はどんな薬より効き目がある。祖父は私が18歳の頃亡くなりました。祖父が生前入院していた頃、時々病院にお見舞いに行っていました。その時主人の先生からある貴重なアドバイスをいただいたことがあります。私が感銘を受けた素晴らしい言葉でした。その時言われたアドバイスはできるだけ明るい未来の話をしてくださいねと言われました。患者には一番いいのだと言います。その主人の先生はどんな薬より効き目がありますと断言していました。これはどういうことでしょうか。もし病で寝込んでいる年代者に過去の話をすればどうなるでしょうか。あの頃は良かったね。昔は体が丈夫だったのね。昔は良かったな。あの頃が一番元気だった。誰でも年を取れば衰えます。人間だからです。昔と今と比べれば若い頃の方が元気で活動的です。そのため昔の話をすると結果として元気をなくしてしまう場合が多いです。私で体力があった若い頃と年老いた今と比較されるような話し方をすれば誰でも元気がなくなるに決まっています。ではどんな話をするのかというと明るい未来の話です。病気が治ったらまた温泉に行こうね。リハビリで動けるようになったらまた犬と一緒に散歩しようね。家では孫が待っているよ。元気になった姿を孫に見せないとね。そういう明るい話をします。すると患者はパッと明るくなり元気を取り戻します。患者を早く回復したいという気持ちにさせることです。明るい未来を思い出させることが大切です。明るければ明るいことに早く活動を再開したいという明るい未来が動きになり、怪我や病の回復が早くなります。病は気からと言います。病は気から治していきます。本人がそういう気持ちになればそういう力が発揮されます。事実として過去には末期の癌患者が明るい未来の希望を持つことで奇跡的な回復を見せた例がいくつもあります。明るい未来の話には薬では治せない病を治すことの力があるということです。主治医の医者は私にどんな薬より効き目があると断言しました。患者に話しかけるときには過去の話はできるだけ避けて明るい未来の話をしましょう。ぜひあなたにも知ってもらいたいアドバイスです。明るい未来の話をする。人から愛される30の言葉の習慣、その30。良い嘘なら神様も許してくれる。嘘には2種類あります。ついてはいけない悪い嘘とついてもいい良い嘘です。悪い嘘はお金を奪ったり相手を失望や落胆させたりする嘘です。未来を奪い精神的に傷つけたりするような嘘は絶対についてはいけない。言うまでもありませんね。だからといって全て嘘がいけないのかというとそうでもない。例外的ですがついてもいい良い嘘があります。例えば、相手が元気になるような嘘は許されます。明るい未来を描き、笑わせたり、元気にさせたりするような嘘は OK です。1から10まで全ての嘘だけでは学ばないかんですが、円滑な人間関係を構築する上では、時にはそういう嘘も必要です。そんな良い嘘を私たちはいつの間にか実践しています。 典型的な例は服を着ることです。本当にありのままの自分を見せるなら裸です。偽りは一切ありません。まさに正直な姿です。しかし社会では裸でというわけにはいきませんね。裸だと寒いし着るものが必要です。洋服を着たりお得ないので自分の好みや TPO に合った服を着ます。服を着たりお得ない状況で嘘をつかないお得ない状況になります。普段着なら楽な格好でそういう自分を演出できます。これも良い嘘です。自分が明るく元気になり周りもハッピーにさせているからです。またビジネススーツも同じです。スーツを着るだけでさも仕事ができそうなビジネスマンに見えてくるから不思議です。それはスーツのおかげで交渉や取引がうまくいっています。疑惑も嘘の薬です。車用にすごく気になるよと言って手渡されたのが実は単なるゴミ袋としても本物だと思い込めば効き目があります。効き目があると本人が思えば本当にそうなります。そうだそうだと思っていると悔しい効果で本当にそうさせる力があります。悪いことを思い込ませるのはいけませんが、相手の体力が回復したり希望を抱いたり人を助けるような嘘は OK です。末期の病で入院している患者に例えば3ヶ月です。もうダメですねと正直な発言をすれば誰でも絶望します。もしかしたら夢をもっと縮めてしまうかもしれない。しかし嘘でもいいからあと少しで回復しますよという明るい未来の話をすれば一転します。たとえ嘘だったとしてもそういう明るい希望を抱いていれば冗談が現実になります。事実それで末期の患者が奇跡的な回復をした例がいくつもあります。そういう嘘は神様も許してくれるのです。神様が喜ぶような良い嘘をつく。人から愛される30の言葉の習慣まとめ。その1、両親と仲良くなる。その2、ありがとうございますという素直な言葉を今一度再確認する。その3、うまく表現できないときにはうまく言えないと伝える。その4、自分の気持ちを素直に伝えてから要件を言い始める。その5、余分な言い訳より真っ先に謝る。その6、抽象的でもいいから返事のスピードを速くする。その7、最近何か変わったことだったから話し始める。その8、相手が興味関心を抱いているキーワードを見せ対話に盛り込む。その9、積極的に助ける。その10、変ですねと言われたら喜ぶ。その11、実は私もなんですと同じ失敗経験を披露する。その12、こらと叱られることを喜ぶ。その13、嘘でもいいから嬉しそうだねと話しかける。その14、何度も失敗したことがあると言えるようになる。その15、これがいいですと言えるようになる。その16、もったいぶった話し方はやめる。その17、困っているときこそ言葉遣いを丁寧にする。その18、誰にでも分かる言葉と内容を心がける。その19、謙虚になり世間知らずから抜け出す。その20、無理という言葉を禁句にする。その21、確かにそうですねと言ってしまう。その22、期待風でお楽しむ。その23、誘ってくれてありがとう、また誘ってねという一言を忘れないようにする。その24、声が小さければやり直しをする。その25、何かを始めるときには掛け声を出す。その16、間違ってもいいから勇気を持って自分の意見を言う。その27、用意ができ次第進み始める。その28、出会えてよかったですと恥ずかしがらずに伝える。その29、明るい未来の話をする。その30、神様が喜ぶような良い嘘をつく。